こんにちは。暑い中よくおいでくださいました。先週午前もお話したんですが、水郷盛会というのが開かれまして、茨城県の行方市というところに行ってきました。本当に風光明媚なところです。小高い丘の上に茨城県立女性教育会館というのが建っておりましてね、そしてそこから北浦、霞ヶ浦のお隣の湖なんですけれども、一望に見渡せるところです。周りは全部田んぼです。本当にこう綺麗なところです。で、私はいつもよその場所に行くときに忘れないで持っていくものがあります。運動靴です。で、必ず朝の時間に、ここでしておりますように運動靴を履いて、そして、その場所をこうぐるぐるっと回ることにしております。そうすると何かその場所が自分のものになったような、そんな気持ちがいたしまして、大変こうほっとするというか、健康のためにもいいんですが、安心した気持ちになります。びっくりしたことには、このぐらいの蛇に遭遇しました。もしかしたらマムシだったかもしれないんです。で、帰ってきてその館の人に言いましたら、マムシ注意って書いてあるはずなのに、驚きましてね、マムシにだったかもしれない、しっかり見ましたかっていうか、見える暇なかった、あんまり怖いから目つぶっちゃったって言われたら、そしたら頭が三角だったらマムシですよって言われたんですね。で、頭が三角だったか尖っていたか、その辺のことはちょっと記憶にないんですけれども、まあもう一つ私がその周りを見てすごく、心がリフレッシュされたのは理由がございまして、私の先祖が住んでたのがその辺だったんです。だいたい400年から500年ぐらい続く、家なんですが、沙央城っていう名前はもうその辺しかないんです。ですから、ここが先祖のいた場所なんだな。それだけでなく、私の父がその家庭の苦境を通してイエス様を知り、そしてイエス様を信じる決心をいたしました。そういう意味でも、ただ単に私の先祖がそこにいたというだけではなくて、信仰のふるさとという意味でも、とても何か心が新しくされた感じがいたします。で、ちょっとそのことと関連しているかしてないか知らないんですけれども、今日はこのダビデという人の作りました歌をですね、それを皆さんに紹介したいんですけれども、その作りましたダビデという人についてちょっと紹介をして、それからこの詩を味わってみたいと思うんですけれども、ダビデという人はイスラエルの第2代目の王様です。だいたい今から3000年前ぐらい、 BC1000 年の王様なんですね。そして生まれたところはベツレヘムというところです。おそらく皆さんベツレヘムって聞いたことがあると思うんですけれども、イエス・キリストが誕生なさったのもベツレヘム、そしてダビデが誕生したのもベツレヘム、そしてそのひいおじいさんとひいおばあさんが生活していたのもベツレヘムなんです。イスラエルから見ると小さな田舎なんですけれども、そういう面でも由緒のある場所だったんです。で、ひいおじいさんというのはボアズという人です。ひいおばあさんというのはルツという人です。外国からこうイスラエルに移住してきました、モアブというところから。そして、誠の神様を 知りたい、誠の神様に従っていきたいという気持ちを持って外国からやってきたのが彼のひいおばあさんだったわけです。その子供がオベデ、オベデからエッサイ、エッサイからダビデという具合にして子供が生まれました。ですから彼はお父さんのエッサイから、あなたのひいおばあさんはこんなだったんだよというような話をたくさん聞かされていた。まことの神様を求めて外国からやってきてここに移り住んで、そして苦しいけれども一生涯を終えたおばあさんなんだよ、すごいおばあさんなんだというような話をずっと聞かされて育ったと思います。で、ダビデはそういう家庭の8人兄弟の一番末っ子です。皆さん兄弟大勢いらっしゃいますか？もう最近の人はね、ほとんど1人とか2人とかで大勢兄弟というのはないんですが、まあ、私は8人兄弟です。女が1人、男が7人、まあ、男臭い家庭で生まれましてね。そしてその私は下から3番目、まあ、ともかく下積みの方です。いずれにいたしましても、まあ、ダビデは本当の下積み、一番の末っ子です。まあ、そんな中で育ちました。で、彼の仕事は羊飼いです。で、羊飼いっていうのはもう野原に行って、そして羊のお尻を追っかけてるという感じなんですけれども、まあそこは非常に大自然に恵まれた場所であり、それから先ほど言いましたようにひいおじいさん、ひいおばあさんのこの大きな信仰というものがそこに育まれていましたから、彼は小さい時から神を恐れた羊飼い少年としての人生を送っていました。彼の得意はハープですね。ハープを弾きながら神を賛美する歌を歌い、そして歌をいろいろ作ったりする。文学少年かというとそれだけでもなく、まあ暇には石投げをしたりして、そしてライオンやクマが出てくるもんですから、ライオンやクマと戦う準備をしていた勇ましい少年でもあった。で、ある時にはライオンと一騎打ちでライオンを倒してしまったというようなことも彼は言っています。で、皆さんちょっとそんなことってありというような顔して聞いてらっしゃる人もあるんです。私もずっと聖書をただ読んでいる時は、ああそうかなという程度でしたけど、ケニアに、何年も住んで、そしてマサイの少年たちの姿を見ていると、あ、こういう生き方もありというのが分かりました。彼らはライオンと一対一で戦い、ライオンを倒すということが彼らの成人になる印なんですね。もちろん最近はライオンが減ってしまいますので、ケニア政府は、まあ、ライオンを殺すのは禁止しておりますので、殺せないんですが、でも、まあ、マサイの少年はそういうふうにして育っていくんで、まあ、彼らを見るとダビデの小さい頃はこんなだったんだなというようなことを思います。皆さん時間があるとそんなお話まだたくさんあるんですけど、ちょっとだけ言いますとね、今ライオンを殺せないんですけど、ライオンの尻尾をつかむっていうのが彼らの成人式の一つの印なんだそうです。ライオンの尻尾をね、つかむ。それは一人じゃできませんので、何人か助けてもらって、前と横とからチャージして、ライオンをチャージして、彼は後ろへそーっと回って、その怯えてるライオンの尻尾をギュッとつかむ。それも触っただけじゃダメで、掴んで数秒間掴んでないと掴んだことにならないんだそうで、ご苦労様の話です。ダビデの話からだんだん逸れてしまいました。でもともかくそんな感じで育ったわけです。で、彼が 少年時代を終えまして、今度大人になる時に大きな事件が起きまして、隣のペリシテという軍勢が押し寄せてきた時にその大将を彼は石投げでやっつけたということからヒーローになりました。けれどもヒーローになったのは良かったんですけれども、第一代の王様サウルという人に妬まれて、今度は追いかけられる身分になってしまいまして、国中を逃げ回る、国中だけでも収まらないで国外に出てまでも逃げ回るという大変悲しい、青年時代を過ごします。それがずっと続きますけれども、やがてその王様が死んで、彼は周りの人たちから押されて王様になります。つまりそれで第2代の王様になったわけです。そこら辺までずっと彼は神を恐れて、そして、羊飼いの少年をし、神を恐れてその敵と戦い、そして神を恐れつつその、不遇の流浪の時代を過ごし、そして王様になり、今度は王様になったら周りの国々が彼を亡き者にしようと押し寄せてくる中で、このイスラエルの国を大変輝く中東での星のような国に育て上げるという国を作る仕事をいたします。ずっとですから素晴らしい人生を歩いてきたわけですけれども、あることで彼は大きなつまずきをしてしまいます。簡単に言うと女性問題です。彼は自分の家来のウリアという人の奥さんバテシェバというんですけれども、バテシェバさんに、まあ、いわば横恋慕いたしまして、そして、ウリアを、まあ、自分の家来ですね、忠実な家来を殺してしまう。殺すって言っても自分の刀で殺さないで、厳しい戦場に送って味方にはそーっと引き上げてこい。大変ずるいやり方です。そしてその忠実な家来のウリアを殺して、その美しい奥さんであるバテシェバさんを自分の奥さんにしてしまうという大きな過ちを犯します。聖書はそのことを包み隠さずに書いているんですけれども、その一番最後のところにこのことは主の目にかなわなかったと書いてあるんですね。主の目にかなわなかったということは、これは今までずっと神を恐れた少年、青年、そして中高年を送ってきたダビデにとっては、神様にかなわないということは神様の目から外されてしまう、あるいは神様との良い関係を断たれてしまうということを意味していたわけです。つまり神様の方でダビデ、お前悪いことしたから罰だよと言って何か突然天罰が降ってきたわけではないんです。ただ彼の側で大きな心の咎めがありましたから、神様の目をまっすぐに見られなくなってしまった。これが彼の内側から見た事実です。私たちがまっすぐに歩んでいると他の人の目もまっすぐに見られますけれども、何か後ろめたいことがあるとまっすぐに見られなくなってしまいます。ここで猫の話をします。眠っていらっしゃる方どうぞ猫の話で目を覚ましてください。私たちが飼っていた猫でベルミーという猫がいます。世界一美人猫でございましたと自分では思ってるだけです。とても可愛い猫です。ですからその猫が子猫の時に我が家に来ました時に、これを飼おうということで、みんなで家族会議を開きまして、猫の名前を投票いたしました。4票がベルとなりました。そして1票がミーでございました。ですから4対1でベルちゃんになったわけであります。で、私たちがみんなベルベルと呼んでいますと、ちっちゃな声でミーってつける子供がおります。 でしょうがないもんですから4人の大人が1人の子供に妥協して、ベルミーと名前を付けることにいたしました。真っ白なとても可愛い猫でした。人間に懐いて自分のことを人間じゃないかと思うぐらい私たちの行動を共にして、集会もちゃんと出席して、あの礼拝しておりますとあそこら辺の窓のところにちょんと座って説教をずっと聞いております。で終わって私たちがあの牧師館の方に行くと一緒にちょんちょんちょんとくっついてくる、とても可愛らしい猫です。私たちもずっと愛しておりましたけれども、そのベルミちゃんが悪いことをするとそっぽを向くという癖がありました。私たちが外出をしておりますとソファーの上に乗っかる、ソファーの上には乗っかってはいけないということは何度も注意をして、日本語で注意をいたしました。知ってるはずなんです、いけないことをやっているけれども、私たちがただいまって帰ってくるとソファーからポッと降りてくる、やったねって言うと向こう見てる。彼女はちゃんと自分がやっちゃいけないことをしたということを自覚してるんですね。まあダビデの場合はそんなソファーから飛び降りるような生優しいもんじゃなくて、まことに自分の家来を裏切り、そして自分の国民を裏切り、そして嘘に嘘を重ねたという本当に大きな罪を犯してしまった。で彼がそのような状態にあった時の様子がこの彼が作った歌の3節と4節にありますので、パワーポイントを見ていただけますでしょうか。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が、神の御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。もう私の骨がカラカラに乾いてしまうほど私の心は乾いてしまっている、というのは神様の御手がずっと私の上にたくわん石のように重く、たくわん石って言ってもわからない人多いですけどね、まあともかく重しのように乗っかかって、私は心の中に平安がない状態で、もう喉はカラカラに乾いてしまう、心が乾いてしまう、どうにもならない状況だ、心の中にやってはいけないことをしているということの自覚が持っていたダビデの心の姿をそのまんま表しています。これは彼の心の状態でした。しかし彼はそれで大体1年近く過ごしたわけです。で国民の前には知らん顔して、良い王様のふりをずっと続けました。なぜ1年ぐらいかというと、その彼の不倫によってバテシバさんが身ごもった、そして身ごもった子供が生まれる、大体10ヶ月ぐらいでしょうか、かかるんですね。その間のことを彼は語っています。決して彼の心の中には安らぎがない状態が続いた、それがこの彼の告白です。しかし彼はもうその痛みに耐えることができなくなって、そのまんまを告白しようと思った、それが第5節の前半です。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。彼はそうだ、もう自分は王様としての対面、あるいは神を恐れた善良い王様としての対面、それらも全部金繰り捨てて、私はありのまんま自分はこんな罪を犯してしまいましたということを 正直に神の前に告白しよう、おそらく人の前にも告白しようという決心をいたしました。それをもたらしたのは実は、彼の友達であるナタンという預言者です。ナタンという預言者が彼のそばに来て、王様、こんなお話があります、あるところに羊をたくさん持っている人がいて、そしてあるところに羊をたった一匹しかない人がいて、そしてその羊をたくさん持っているところにお客さんが来た時に、その金持ちは自分の羊を殺して料理するのが惜しくなって、たった一匹しか持っていないその貧しい男の羊を取り上げて、そして料理してしまった、こういう話があるんですよ。ダビデは怒りました。そんなバカな、そいつは死罪にしなきゃいけないって言った時に、そのナタンは待ってましたとばかり、それはあなたですよ。まあダビデはずっとその前からちょうど傷がですね、こう痛むようにうじうじと痛んでいたわけですから、そこを図星で刺されてしまった。ちょうど膿を持っている時にね、その針でもって刺すと、そこが膿がバッと出てくるような、そんな感じですね。ナタンという人が指刺したことが、ちょうどその針の人差しのように、心の中でこれはいけないな、これはいけないな、なんとかしなくちゃいけないなと思っている彼の心に刺した。でダビデはそのことをきっかけにして、王様の座から降りて、そして神の前に、本当に私は悪うございましたということを、お詫びのお祈りをいたします。もう対面も何もあったものではない。で、実はダビデの偉さというのはそういうところにあったんですね。自分が良いことをずっと続けていたということも、それは偉いんですけど、そうだけじゃなくて、自分が間違ったということを指摘されたときに、本当に心の底から砕かれて、ごめんなさいを言うことができた。一つの、これはダビデの偉さだったと思いますが、彼は私の背きの罪を主に告白しよう。その時に第5節の後半と7節まで、すると、あなたは私の罪の咎めを許されました、それいえ聖徒は皆あなたに祈ります、あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。もう濁流も私のところに押し寄せてきても私は動かされない、神が私を受け入れてくださったんだから、私を許してくださったんだから、神が許してくださったから、人が何と言おうとも私はもうここで、許されたところの身なんだということを、彼はここで確信を持って歌っているのであります。さあ、そこで一節と二節に戻りたいと思うんです。はい、ここはみんなで読んでくださいますか。パワーポイントにございますから、よろしいですか。1番3、はい、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は、と。彼は一番人間、幸いというものがあるだろうけれども、その中でも一番の幸いは罪を許された人。ここで覆われたと書いてありますが、覆われたというのはですね、これは臭いものに蓋という意味の覆われたんじゃなくて、神の贖いのゆえに覆われたという言葉です。贖いという言葉を、カファールという言葉ですけれども、 使っています。私たちがどんなに大きな罪を犯したとしても、それをなかったことのように蓋をしてしまう、そういう処置の仕方ではなくて、実はもちろんダビデはイエス・キリストのことを知らないんですけれども、聖書から言いますならば、それをイエス・キリストの十字架の罪の身代わりということによって受け止めてくださった、そしてそれを終わりにしてくださった、それが罪を覆われた人だ。主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人、これが一番の幸せだと言ってるんです。ちょっと皆さんに質問したいと思います。何が一番幸せでしょう、人生の中で。おいしいものをもりもりと食べている時が幸せという人もいるかもしれません。それはそれで幸せでいいでしょう。私の大好きなあのコラムが日経新聞の夕刊にあるんです。おいしいものをもりもりと食べていることで本当に幸せそうな文章を書いている人です。小泉武夫さんという人ですね。この近くに住んでいる人で、時々私はお会いしますので、夕刊読んでますよ、あそうですかなんてですね、お話をなさるんですけども、この人はなんか本当にもう美味しいものを美味しく食べてる、もうそれだけで幸せっていうのは、まあ、顔からしてそんな顔してます。体型もそうですけども、まあ、ともかくこういう人は幸せだなと私もそう思います。でもダビデは美味しいものを美味しく食べてるから幸せとは言いませんでした。高い地位にあるから幸せとも言いません。彼は羊飼い少年から王様になった、ああ僕は幸せだなとも言いません。お金を持ったから、ダビデの財宝というのはすごい財宝です。ソロモンに引き継がれました。お金があるから、宝があるから幸せだとも言いません。彼にとって幸せ、それは心に偽りがない、自分の心に引っかかりがない、罪を告白し、その神の恵みによって許していただいた、これが僕にとっては一番の幸せだと言ってるんです。いかがでしょうか。私たちもこんな幸せ自分のものとしたいと思いませんか。まあ自分のことを言うのもなんですけれども、私はダビデのほど、まあ、大それたというか、外から見て、皆さんにこう90度頭下げなきゃいけないようなことは多分してないだろうと思いますけれども、私にとっては兄弟を憎しんだこと、私のクラスメートと張り合ったこと、私の家の家事の手伝いをしてくれたいとこがおるんですけれども、そのいとこに対して感謝の気持ちを持たないでいつでも文句を言っていたこと、そうした小さなことですけれども、しかし神様はそれがお前にとっての罪じゃないかということを教えられたんです。そして本当にそのことはちゃんとお詫びをして、本人にも言わなくちゃいけないなと思いつつ、しかし私は自分はもうクリスチャンホームに育ち、そして洗礼まで受けてしまっている、周りの人からは青年会の役員じゃないけど、まあ、運営員の一人だというふうに思われている、そういう対面がありましたから、今時そんなことはできないという気持ちがありました。けれども神様はそういう対面にこだわってるお前を捨てなさいとおっしゃったんです。そして本当にそうした小さなことではあるけれども、お前の心の引っかかりとなっていることについてちゃんとお詫びをして、新しく出発しなさいと主は語ってくださった。そのことをさせていただきました。本当に感謝をしています。賛美歌の中にオーハッピーデイという歌がありますね。皆さん歌詞がどんなになってるかご存知でしょうか。オーハッピーデイ When Jesus washed my sins away っていうんですね。イエス様が私の罪を洗い流してくださった、その日こそ私のハッピーデイだ どうぞ今日が皆さんにとってそのハッピーデーであることを期待いたします。お祈りをいたしましょう。お祈りをする前に、そうだ、私もダビデのようにまだまだ引っかかっている、神様の前に罪がある、なんとかこれをちゃんと神の前に解決したいなという方がいらっしゃったら、どうぞ遠慮しないでそこで手を挙げてください。その方のために格別お祈りをしたい。アーメン。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。他にどうでしょうか。いらっしゃいます。はい、感謝ですね。お祈りいたします。神様、幸いのことよ、その罪を許され、その咎を覆われた人は、どうぞこの幸いを私たち一人一人が自分のものとして体験して、この人生を歩んでいくことができるように助けてください。今手を挙げた方々一人一人に、あなたがその問題が何であるにせよ、あなたの前に正直に告白し、許しの確信をいただくことができるように助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。